にちは、しょーい。本日、何月何日だったっけ。
嘘。
5月の16日の火曜オリジンチャンプルとなっております。ここ FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしております。もうね、怖いね、年取るとね、一気に真っ白になる。びっくりした自分で。
結構びっくりしました。いつも言うのにと。
何日だったっけって。申し訳ございません。それがうどんでございます。すいません。いや、びっくりしたね。もう5月、
まさかのでしたね。
5月16日なんですけれども、京香さん、
はいはい、
なんと今日ちょっと寒い。
今日寒いですね。
さっきね、21度と言ってたけど、スタジオは26度ありますよ。
あ、そうなんですね、うん、そう、雨降ってるから。
そう、今ね、北風だわけ。
あ、違う、23度。今
23度、ちょっと上がったか。沖縄市ね、21度だったわけ、お昼頃。そしてさ、なんか東北の風、
はい、
そして北風なんだよね、うん、だからちょっと風がね、
なるほど、
ヒヤッとするね。
今日風強いんですよ。なんかバイト終わって、うん、あのモノレール乗ってくるんですけど、うん、傘さして歩いてたら、うん、風が、うん、こう背中から来る風で、傘さしても背中からこの膝裏とかがめっちゃ濡れて、
うわー、一番嫌。
終わってるみたいな。もう隠しても無理なんですよ。
もう前からも嫌だけど、後ろからももっと嫌。お尻が濡れたりね。
そう、
そう、
綺麗にも全部いい感じでシピシピしてて。
あー、もうね、
もう風、うん、雨だけだったらまだまあいいとして、
結構木もね、うん、結構枝も揺れてますけれども、
いや、ちょっと台風、ミニ台風みたいな。
ミニ台低気圧ね。
あー、これは久しぶりじゃないです、ずっと雨降ってるのって。
うん、もうずっと朝からずっとだもんね、うん、
昨日の夜中ぐらいも雷が、
うん、那覇は雷鳴ってた。
すごいゴロゴロゴロゴロしてて、
北島かな、全然気がつかんかった。
あ、本当ですか、うん、結構、あ、でも、うん、30分ぐらいでした、結構さ、うん、多感だったのは。
そうか、あのね、先週の土曜日だったかな、沖縄市もなんかさ、土曜日か日曜日だったかな、もう爆弾が落ちたみたいな雷が落ちたのよ。もうさ、
土曜日だ、
ゴロゴロゴロじゃなくて、バシャーン、シャンシャンシャンみたいな、もうずっとこう鳴ってるわけ。
落ちてる、
落ちてる。で、私たちの三郷住んでるんですけど、停電になったわけ。停電で、朝の8時半9時前ぐらいまでずっと停電で、5時間ぐらいだから落ちたなって思って、日曜日かな、あ、ほら見て、ちょっと話違いますけど、野球少年が今歩いてるんですよ。風、風強いからさ、
傘が
家の反対になって壊れるんじゃないか。遊んでるのか、
あの、ひっくり返して戻してを繰り返して。それひっくり返るよな、
台風の映像のようなことをやっておりますけれども、うん、まあね、あの、選手の、ね、週末も沖縄市雷が鳴って、
あ、でも那覇も鳴ってましたよ、土曜日
はいたかな、土曜日か日曜日かな、そう、明け方ね、
結構
3時頃、
あ、落ちてたって聞きました。
もうね、これでこんなこと言っていいのかな、もうね、ちょっと私はそう、雷ってあのゴロゴロピカピカもしてたのでね、あ、雷だなと思ったんですけど、ちょっと知り合いがね、もうこの夜中にバシャーンって爆弾のようなもう雷が落ちて、はい、もう女性なんですけど、いや、もう落ちたと、爆弾が、逃げようと、
はい、
家族で、旦那さんに、お前はバカかと。雷だろっていうね、夫婦喧嘩を夜中からしたっていう話を聞きましたね。
いろいろありますからね、最近。
このご時世ね、
うん、
なんかこうちょっと怖いですよね。でも、それぐらい大きかったですよ。
そうなんだ。
これで起きたんですよ、自分。地震みたいな、地鳴りみたいな、もう、ボヤーンって、ドシャーンっていう音で起きて、うわ、何って言って、
自分雷がすっごい苦手で、だけどちょうどその時、その日、うんうん、耳栓をして寝てたんですよ。
素晴らしい。
そうだから聞こえなくて、
うん、
でもうおか朝起きた時にお母さんとかに、うん、昨日雷落ちたの分かるみたいな言われて、全然分かんなくて、こう地響きとかも、
はいはいはい、
絶対強化のことだから起きると思ったって言われたけど、耳栓すごいと思って
器用だな。
全然聞こえなくて、あ、ラッキーみたいな、
うん、まあまあちょっとね、知らぬが仏というか、もし万が一ね、
うん、
なんかの時はもうほんと、
そうそう、
なんとかアラートがね聞こえなかったって言ったら、もう多分お母さんがもう多分ぶっ起こしに来るとは思うんですけど、
なんかの時は本当に怖い。
そうだね、 いやあれ怖かったね、週末のあの雷ね。
そうらしいですね。
勘違いして騒いだね、あの女性のね気持ちもわかるんですけど、うん、このご時世もちょっと怖いですからね。
でも今日はあれですね、夜中ほど雷とかは鳴ってない、うん、
ちょっと雨も収まった
気がしますね。
朝からさ昼間までちょっと沖縄市すごい雨だった、まあ、降ったりやんだりちょっと強弱はあったんですけれども、うん、
けど靴下が濡れる雨です。
ウォーカーのね、強化からしたらね、うん、まあ、バイカーのね、平安さんとかしたらちょっと本当嫌だ、
大変だ
ね。ちょっと車のね、あのうどんとか池内とかさんちゃんは多分大丈夫だと思います、うん、みんな火曜オリジンメンバーをちょっと名前出してみましたなんかいろいろね、雨打ったらね、みんないろいろエピソードを聞いてたのをちょっとパッて思い出してね、
う
ん、
そう、うん、靴下今も濡れてるんですよ。
いや濡れてる、この不快感
絶対臭い、
わかる。脱いだらね、
逆に脱ぎたくないんですよ。
わかる。その時ね、脱ぎたくないよね。絶対もわってね。
そう。
なるっていうね。
絶対嫌だ。
はい。そういうことがね、雨降りあります。あ、やっぱり風強いね。皆さんちょっとね、歩行者ちょっと困っております。髪もバラバラになってるしね。
本当は。でもだいぶ雨は落ち着いてきましたね。
そうですね。本当このラッシュ、気をつけてください。路面濡れてますので。そうそう、なんかすごい事故とかもさ、雨とか降ったらすごく数多くなるし、うん、コムさね、
確かに、
本当気をつけていただきたいと思いますよ、うん、皆さん気をつけてね、家路急がないでゆっくりゆっくり帰ってください、うん、ということでですね、はい、さあ1週間経ちまして、京子さん何かありました、雨以外に。
1週間、この1週間何してたかな。
早かったやつさ、今週。
あ、そう、あの海を越えた挑戦者たちの昼打ち上げをやったんですよ、
う
ん、いいね、あの中学生たちが、
ね、学生もね、
出演してたので、うん、こう公演が終わって夜みんなで打ち上げっていうのがいけない子たちのために、うん、昼打ち上げをやったんですけど、久しぶりにボーリングをしまして、そう、手だこボールで、あれ中学生なんかと混じってこうボーリングをしたんですけど、すっごい久しぶりにやって、
どれぐらいぶり、で
え、な、
もう何年ぶりとか、
多分、
ああもう数年ぶりやったのね。
で2回ストライク出したんですよ。
お、すごいじゃん。
でその2日後に筋肉痛してたっていう、う
ん、やばい、大林2日後この日じゃないの。
ちょっとなんで、
こ
う二の腕とか、この、うん、なんていうんですか、ここ
腕
とか結構こう痛くて、このバイト中とか、うんうん、でえ、何かしたっけ、なんか重いもの持ったっけと思ったらボーリングだと思って、
うどんたちと同じ、
それでも多分な 7とか、ボールの重さがそんな重いものじゃないんですよ、ね、うん、なのに普段使ってないから、
なるほど、ね、使ってない筋肉ね、
そう
使ったから急にね、びっくりしちゃったんだね、
そうそうそう、
ね、
で久しぶりにバンボッシュ行って、うん、焼肉屋さん、もう中学生ぶりで
何した、焼肉屋で、
そうそうそう、それで、そうそう、そこで
怖いよ、
アイスと一緒に食べてたんですよ。
何を。
あ、焼肉をねえ、いつも通り食べてたんですけど、うん、はい、普通にあっち、ね、あのバイキングじゃないですか、うん、だからもう取り放題でソフトクリームと焼肉とって交互に食べて飲んでやってたんですけど鼻水出るそ、でもそしたらなんか今までこうオゼのメンバーとか H2O のメンバーとかと焼肉とか行った時は、うん、みたいな、カーキョンまたみたいな、何してるわけ、みたいな、アイス何杯目みたいな言われてたけど、うん、この海越えのメンバーと行った時は大人たちが、うん、え、何と何一緒に食べてるんですかみたいな、うん、なって、うん、あ、アイスと焼肉一緒に食べてるんですよとか、え、あれですか、なんかこう塩分と糖分を一緒に食べると美味しいってやつですかみたいな、結構乗ってきて、で、あ、そうですよ、美味しいですよとか、すごいって今度やってみますって言われて、その時にやらなかったんですよそう、だけど結構なんかみんな、京香さんすごいですねみたいな、
考えられない、すごいじゃなくて変じゃないですか、あの間違いじゃないですか
けどなんかこう大勢ほど言われなくて、大勢は結構なんか
なんでよみたいな、
そう、お前おかしいんじゃないかみたいな結構なんか
言うよな、
あ、結構いいねって言ってくれる人もいるんだと思って、
これにびっくり、
そう、初めての感覚で、自分は絶対これディスられると思ったら、ね、結構みんないい感じで、あ、今度やろうみたいな、そう、なんか何の肉つけたら一番美味しいですかとか聞かれて、あ、うんうん、乗ってると思って
やばいな、そう、これ強化の風吹いてきてるね、
そう、大城さんフィーバー、みんな、
ちょっと大城さんもちょっと強化寄りになってきてるんで、ね、
そう、
ちょっとうどんはやっぱりあれだな、まだまだ修行が足りないな、 やっぱりこうちょっとシンプルが好きだ。
1年以上一緒にやってるのになかなか、
ちょっとね、なかなかね、ちょっとね、あれなのよ。と思う。
まだですか。慣れない。
強化の万宝石の話の次に行ってみよう。強化の変なメニューコーナー。よっしゃよっしゃ。
何やったかな最近。最近あれなんですよ。いろいろ食べ合わせはしてると思うんですけど、はい、日頃だけど自分が変って思ってないから、
そうか、これが普通と思ってるからね、
そう、わからないんですよ、
うん、だから、うん、やっぱりちょっと正常な人が強化のそばにいつもいてて、うん、これおかしいよって言ってくれる人が、
そうそうそう、ケーキとご飯とか、
いや、やめて、マジで
普通に、
うん、何、おかずケーキとご飯食べんの、
おかずみたい、ケーキがおかずみたいな、ってなんか
タイムタイム本当に
おはぎみたいな、
え、待ってよ、マジで、いや、おはぎは美味しいけどさ、うん、ケーキと、ま、女、ケーキとご飯、まちょっとチョコレート、
うん、
チョコレートケーキはちょっとね、
あ、
焼肉系の色と白で、
そう、思い出した、
何でしょうか、
美味しいの言っていいですか
いいよ、
違う、なんだ、最近、うん、イタトマに行ったんです、
あ、いいですね、
イタリアントマト、
あ、美味しいね、
行って、うん、あっちのショートケーキ
大きいよね、
そう、のとパスタのセットを頼んだんです、ほうれん草クリームパスタみたいなを、絶対これ一緒に食べたら美味しいと思って、ショートケーキをパスタに入れて混ぜてから食べたんですよ、食べたんですよ
で、
ですっごい、じゃ本当にこれは多分強化の変なメニューコーナー史上一番美味しかった、
いやーマジで、スポンジケーキを入れた、
そう、
ショートケーキを、
ショートケーキ
をクリームパスタと絡めて食べたら、
そうそうそう、
もうめちゃくちゃうまかったっていうこと、
はい、じゃ本当に本当に嘘じゃない、
遠い目で見ていい、あっちにキーがあるからちょっと木見とこうね癒されるかな
と、じゃあマジで美味しくて、であっちの生クリームも甘いから、
あ、なるほどね、
でクリームパスタだから合うんですよ、
クリームクリームだから、
そうそうそう、
合う、
でいちごの酸味とこのスポンジの甘さ、
なるほどね、食パンに生クリームといちご挟んで食べる感じ、
あ、そうそうそう、なんかサンドイッチのパスタバージョンみたいな、
なるほど、
そう、美味しかったあれは、
ツイキャスになってきてい
や、来てないですよ今は多分みんな、
いや、みんなどのですかね、すごいですよね、ここまで強化さ行ったらさ、ちょっと感動、
いや美味しかったんですよ、
もうさ、ちょっともう、
イエーイ、
ブラボもうここまでいったら今日もうブラボ、
いや、じゃあ本当にやってほしい、
やりたくないっしょ、
え
っ、やるよ、何か蚊がいる、虫がいるということでね、
美味しかった、やってみてください、
そうね、皆さんもしよかったらね、チャレンジしてみてください、
はい、ほうれん草クリームパスタ、なんか緑のやつがおすすめです、
なるほどね、
結構塩分が強かったんで、
うんうんうん、
超美味しかった、あのベーコンも、
塩分とちょっとこの甘みでリバランスだったということでね、
星100ぐらい美味しかったです、
あんなに
本当に、
やばい、じゃあ皆
さんどうぞ、そのまま食べるより美味しかった、
うどんはしませんので、どうぞやった方は感想をさ寄せていただきたい、もちろん大城さんどうぞね、やっていただきたいですね、
大城さんにはやってもらいます、
はい、やってもらいますということでね、はい、もう強制です、ね、大城さんは強制です、
はい、
ね、うどんは感想を聞く係なのでね皆さんよろしくお願いいたします、はい、ということで、さあ、はい、今度また気を取り直して美味しいメニューコーナー行きましょう、さあね、これちょっと先、まだちょっと先月ぐらいなんですけども、はい、これスーパーで見つけました、ですね、ロッテリア絶品チーズバーガーの札幌ポテトバーベキュー味、
はい、こう普通はバーベキュー味で売ってるやつ、
そうなんですよね、
あの網網の形のやつ、
そうそう、札幌ポテトバーベキュー味とロッテリアの人気バーガー絶品チーズバーガーが期間限定でコラボレーションということで、このスナックガチになっております、さあこれ
美味しそう、
まあ、画面ではね、このね写真で美味しそうです、多分食べても美味しいよね、
うん、
じゃあ今日からちょっと食べていただこう、
イエーイ、
先にね、じゃあちょっと開けて準備して、もう一つ、これもロッテリア、かっぱえびせんとロッテリアの定番人気メニューエビバーガーがかっぱえびせんと期間限定でコラボレーションということでね、匂いして咳込んで
た
さあ 先にじゃあこのチーズバーガー、はい、絶品チーズバーガーからいきます、まあ、札幌ポテトの形ですね、
うん、いただきます。
はい、どうぞ。
うん、
うん、
あ、
バーベキューとチーズかな。
あ、
これはいける。
うん、
あ、これ普通にうまい。
チーズバーガーの味がする。
え、
なんかなんだろう、
チーズバーガー何するの、
なんだろう、あの普通の札幌ポテトのバーベキュー味と違う。
あ、違う、
うん、しません、チーズバーガーの味。
うん、
後半、
うん、匂いはチーズビット、うん、
ああ
だけど味がやっぱりこうバーベキューだから、うん、これと合わさってチーズバーガーの味なのかな。
なんかこの何だろう、この、うん、生地の風味がちょっとパンっぽくて、
うん、うんうんうん、
チーズバーガーの味する。不思議だ。
塩コショウで味付けしたジューシーなパティをチェダー&コダーチーズで濃厚に仕上げたあの味合いを札幌ポテトバーベキュー味でお楽しみください。
あ、いい、これにもっとチーズかけたい。
そうだね、
うん、
ちょっとなんかあのなんとかバーガー屋さんみたいにね、
うんうんうん、あ、なんとか
とろっとしたチーズをね、
あ、やばい、
あ、美味しいかもしれない。いいですね、これ。美味しかった。皆さんもしスーパーで見かけたら、うん、もう期間限定だからないかな。
初めて見た、
ね、
初めて見ました。
スーパーでねちょっと買ったんですよ、先月かな。
じゃあもうないかな。
4月頃買ったと思います。さあ、そして次は、
はい、
お、今日か、じゃあこれも食べてみてください。
じゃあエビバーガー、
エビバーガー味のロッテリアのエビバーガー味のカッパエビセン、まあ、カッパエビセン普通に美味しいですけどね、うん、それにタルタルソース、
エビセンの匂いがする。
そうですよね、エビバーガーはエビコロッケにタルタルソースとキャベツが乗ってる感じ。
あ、うん、
お、うん、
あ、マヨネーズの味がする。
あ、じゃあやっぱりこうエビとタルタルソースを再現してるのかな、うん、
なんかバーガーってよりも、
うん、
エビマヨみたいな、
あ、エビマヨ
味がします。
あ、
うん、
うん、本当だ、エビ風味がすごくて、うん、そうだね、甘酸っぱい感じの、ね、
あ、美味しい、
美味しいね、これもね。これもですね、エビバーガーの特徴であるオリジナルのタルタルソースとエビカツの味合いを再現、エビの風味をアップし、さらに美味しくなりましたということでございますよ。
美味しい、
うん、美味しい、
エビの風味めっちゃする、
甘い、やっぱタルタルソースかな、甘みが強い、うんうんうん、あ、いい、美味しかった、
久しぶりに食べた。
皆さんこれね、もしお見かけしましたらカルビーさんから出てますので食べてみてください。
はい、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまです、美味しかった、
美味しかった。どうぞ今日もこれも食べてください。
後ろにクーポンもついてる。
何のクーポン、
あ、なんか、
あ、本当だ、
安くなるクーポン、
そうだ、切り取ってお店へ GO、 エビバーガーが、これを食べてエビバーガーが食べたくなったらこちらって、エビバーガーとポテトとドリンクが500円で食べられるよっていうクーポン券もついてます。
チーズバーガーのクーポン、すごい、
これも500円、
500円、
あ、一緒です、500円です、ワンコインで食べれるということでね、これ食べて食べたくなったら、うん、本物が食べたくなったら、そ
う、食べ比べしてみたいですもんね。
あ、いいかもね、
本物と。
あ、これ美味しいな、エビバーガーな、
うん、美味しい、
普通のエビセンちょっと美味しいかも。
マヨネーズがの味がします、
うん、味か濃い、うんうん、甘い、
美味しかった、
はい、ごちそうさまでした。さあ、もうね、もう毎週火曜日はね、もういつも食べてますけど、ね、申し訳ない。まあ、はい、美味しいメニューのコーナーでした。
イエーイ、ありがとうござい
ました。はい、
はい、
じゃあどうしようか、今日か、じゃあ一旦ちょっと CM に行こうかな、うん、もう
時間もました
なのでね、
はい、
お願いします。
はい、じゃあ本日もメールメッセージお待ちしております、はい、本日のトークテーマは先週に引き続き、あなたの映画や舞台のおすすめを教えてくださいです。はい、はい、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだっかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。 ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方なろう、
よい品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube、ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団ダブルOCのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
よろしくお願いしますやりましたよ皆さん、京香が嫌がってた小林を私が
今京香が喋ってる時にポンって
脱がらさないっていう方ですね。
ありがとうございます。
はい、じゃあね、あの早速ね、はい、あの今日のテーマ映画ね、うん、舞台とか、
はい、
好きなものを教えてくださいということなんですけれども、先週読めなかったメールとかもあるのでね、そうそう、ちょっと今日紹介したいと思いますよ、はい、お願いします。
はい、はい、うどんちゃんさん、京香さん、大城熊さん、リスナーさん、こんにちは。
こんにちは。
水に刺した花です。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
今週のテーマ映画の話ですね、
うん、
しばらく映画館へ行っていないので DVD になっているものでもいいですか。
うん、
2本紹介します。
おい、お願いします。
1、ドライビングミスデイジー。元教師の老婦人デイジーと、うんうん、デイジーの乗る車の運転手になったホークとの交流の話。正直華やかな話ではありません。はっきり言って地味、かっこ笑い。でもこの2人の交流とデイジーの息子も絡んだ人間模様が本当に素晴らしい、うん、映画本編はわずか100分ほど、でももっと見たいと思わせる素晴らしさを持った作品です、うん、この映画は89年のアカデミー賞の作品賞を含めた4部門をゲットしています。
すごい、デイジー、
ドライビングミスデイジ
ー。
はい、で2つ目ですね、
はい、
フライドグリーントマト。現在と過去の話が交互に出てくる話です。老人ホームにいる老婦人から若い女性2人の友情の話を聞いていくうちに少しずつ変わっていく話です、うんうんうん、この2人にジェシカ・タンディという女優さんが出てます。おばあちゃんなんですけど、うん、何も考えずに気楽に見れる映画もいいんですけど、心にジーンとくる映画にまた出会いたいな、うん、できたら映画館で。
あ、いいな。
かっこ私の住んでるところからだと映画館は少し遠いんですよね、うん、映画料金も上がってるし、とほほほ。他にロレンツォのオイルもおすすめなんですけど、これは実話をベースとした少し辛い映画なので名前だけにしました。大城熊さんは知ってますよ、ということで、
は
い、水に刺した花さんからいただきました。
ありがとうございます。ん、フライドグリーントマト、
はい、
あ、なんかすごくなんか見たい映画ですね。
過去と現在が交互に出てくるお話、う
ん、なんかおばあちゃんたちのね、
興味深い。
私今これちょっと今もう借りに行きたい。
うん、
チェック、もう行きたい、
うん、
ありがとうございます。
すごい、結構なんかこう人の人間模様とかが見れるドラマじゃない、 DVD、 こう映画とかって、うん、あんま分かんない。
そうだよね、ちょっとあのサスペンスとか、
そうそうそう、
アクションとかね、ファンタジーとかあるけど、こうなんかこうほっこり見れるというか、うん、穏やかに見れるっていうか、う
ん、があんまり
こう、そうそうそう、
常にハラハラしてるからなんかテレビ見ててなんかずっと誰が、うん、みんな怪しいみたいな感じだから、ね、うん、誰も怪しくない映画見たい、
うん、あ、これいいですねなんじゃらほい、
そう、誰も怪しくない映画を見たい
でもいいね、うん、
すごい、 ありがとうございます。こう借りよう、
見
よう。
私もこれちょっとチェックします、
うん、
あとみんなちょっと後でちょっとチェックして、
はい、
ちょっと見たいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、じゃあ次ですね、
はい、
これも先週からです。ラジオネーム RTM のみっちゃんさんからいただきました。
みっちゃんさん、ありがとうございます。
こんにちは、うどんさんに京香ちゃん、はい、先週おすすめの映画で美女と野獣を京香さんに勧められましたが、
う
ん、娘にしょぼいと断られバーニングオーシャンを見に行きました。
渋い。
大画面で見るには迫力があってよかったです。初めの部分でのベッドシーンには困りましたがね、過去苦笑い
そうか、あ、そうか、でもね、やっぱり好みがありますからね、うん、みんなね。で、実はね、そう、あの、こう、 ミッチーさんからね、
はい、
あの美女と野獣勧められたということだったんですけど、はい、なんと今日か見に行ったそうですよ。
見ました、先週。
どんなでしたか。
なんか、うん、すごかった。 なんだろう、どんなして撮影してるんだろうとかも思っちゃいました。あ、なるほ
ど。ちょっと裏の話もね。
そう、
どんな感じかなとか、
こうあのアリス・イン・ワンダーランドとかもなんですけど、
はいはい、
こう異次元、異世界、うん、なんて言うんだろう、
ファンタジーの世界みたいな。
そう、ファンタジー、そう、うん、なんか実写だけどファンタジーの世界だから、うん、こうポットが喋ったりとか、
はいはい、そうね、
映画このアニメのまま、
う
ん、ちょっとリアルにやってるんですけど、うんうん、それとかどんなやってこうリアルに表現してるんだろうと思って。エマ・ワトソンは人間じゃないですか。
あれ CG じゃないかね。
だからそれにこう、うん、普通にリアクションを取れる人間もすごいなと思って、
うん、あ、なるほどね。あ、
そう、
あ、この CG に向かって。
そう、
あ、なるほどね。
なんかこう周りが本当にファンタジーすぎて、うん、どこが現実でどこがファンタジーかがわからないぐらい良かったです。なんかこう最後、自分は最後の30分とかこう、うん、畳みかけるところがすごい、うん、はいはい、ずっとすごい時間が過ぎるのが早くて。
あ、そうね、あの野獣のね、あのこうなんてやっつけるぞのところね。そうそうそう
そう、見にくい姿だけど心はすごい優しいよっていう、うん、けど個人的には王子様に戻らないでほしかったなって。あ、
なるほどね。最後ね、
もともと人間の心を持った野獣っていう設定でいてほしかった
な、
う
ん、ずっと。
そう、
あ、そうね。
いや、なんかでも
ロマンチック、ね、
キュンキュンじゃなくて、うん、ラプンツェルとか見たらちょっとキュンキュンするんですよ。
なるほど。
だけど、うん、美女と野獣はなんだろう、人の中身をすごい見てるじゃないですか、
うん、はい、そうね。
こう見た目がかっこいいとかじゃなくて、うん、だからすごいなんか人間の大事なところが書かれてるなと思って
ちょっと人間的な、
そうそうそう、
ところをついた、ね、うん、ビジョンの内容だったよね。
そう、最高でした。 あっという間の2時間ぐらいでした。
いいですね。でもやっぱりね、あのほら最近なんか人間は見た目よとか言ってるけどさ、なんか実際はさ、あの中身なんだよな、
うん、
多分ね、美人は3日で飽きるけどブスはね3日で慣れるんだよそういうことだよね。でしょうね、中身というブスがさ、みんな中身がいいってわけじゃないんですよ、
うん、
悪い人もいると思うんですよ。美人でもすごく中身もいい人もいるんですけども、
かっこいいの基準が分かんないです。
そう、だからこの人次第だよね、やっぱね、
うん、そう、だから京香はかっこいい、うん、この人イケメンっていう人みんなブスっていうから、
はぁってね、自分は思うかもしれんさ。で、うん、自分うどんが、あい、もう大変になってるっていう人もうかっこいいっていう人は京香はぁって思うかもしれんさ
うん、
そういうことだよね。
そう、だから結構みんなに理解されないんですよね。
まあまあまあ、いいんだよ。
そう、でもなんかだからこそ、うん、中身大事って思いました。
まあそうだよね、うん、やっぱりよ、あのなんか書かれてた、この間見た、あのなんかあれに、何で見たかもすら覚えてないだけど最終的には賢さとか、
うん、
あの見た目とかじゃなくて、うん、中身って、
うん、
やっぱ最終的にはいろんな面でね、
うんうん、絶対かっこいい人飽きる絶対飽きるいや、わかんないけど
でもギャップ良くない？なんかさ、めっちゃさ、はぁ、これを剥ごうって思ってる男の人がいるさ、強化が。だけどめちゃくちゃ歌が上手かった、もう強化好みだったとか。いや、わからんけど、このギャップで、
あ、
ちょっと話してみようかなと思って話したらめちゃくちゃいいやつだったとか。
あ、なるほどね。
なんかきっかけがさ、
うんうん、
なんかそのギャップっていうのない？よくなんか、あ、この人美人で近寄りがたいけど、なんか、あい、この間なんかパンツ見えてたとかあ、なんかちょっと可愛いと思って話しかけたとか。
どうだろう、
なんかない？なんかデージかっこよくて近寄りがたくて、なんかちょっとアイドル的なさ、うん、男の人っぽいけどさ、ちょっとさ鼻くそ出てたとか。はご
う、それはないなでもなんかやっぱりなんだろう、こう一般的にかっこいいって言われてる人、うん、言われ慣れてる男の人間は、
はい、
なんか分かってるから自分がかっこいいって、
あ、
分かってるから、うん、分かってる体で話されるのがすっごいムカつく。
どんな感じ、どんな感じ。
え、普通の話でも、うん、なんか
今日雨降ってるねって
っていうセリフでも、うん、お前 お前ってだから角度とか絶対分かってるじゃん。
へえ、逆にすごい。うどん分からん。
でもなんか
あ、違う、自分がもしかっこいいとか綺麗とかって角度とか何こんなって
絶対鏡見てるから毎日その人は。
あ、そう、
鏡でこう絶対やってると思うんです。
へえ、このやってる人の心理がわからん自分逆にね、もしやってたら知ってたら。
でもモデルさんとか、うん、こうタレントさんとか
見せ方とか、ね、
そう役者とかも、うん、やっぱ見せ方とか大事だから、自撮りとか、うん、あの鏡を見たりとかっていうのはやっぱやった方がいいってそう言うから、
うんうん、
こうどうやれば自分がよく見えるかっていうのはあるんですけど、
うんうん、
それをなんかさらって出してくる具合が、
あ、
なんかどうしたのって、
あ、なんかこう出してくるあたりが半ハゴって感じね、うん、引くって感じね、強化からしたらね、
着飾らないイケメンがいいな。
あ、いいね、いるかな。なんかこうナチュラルな人いいよね、
うん、
自然にこうね人間味が出る感じね。
よく見たらイケメンとかパッと見普通、よく見たらイケメンとかなんか いない逆はいますけどね。
何
パッと見イケメン、よく見たら普通みたいな。
あ、なるほどね、
うん、まあ、名前は言わないですけど。
そうな、そうな。あ、なるほどね、まあ、いろいろありますからね、うん、そっか、角度とかか、かっこつけってことか、
うん、
かっこつけ
絶対、うん、女子ってこうやったら喜ぶでしょとか言われますもん。
マジで？うどん言われたことないさ、誰か言ってちょうだい。わからんわけよ。なんて、多分おばさんに言っても多分、ふーんで笑うんだけど。なんだろう、わからん。
なんか慣れてるなーって。
なるほどね。こういうこう、仕草とか、
そう。
言葉とか、
そうそうそう。
女の子の扱い方というか。
多分なんか、あれ、女性の、
うん、
なんだろう。コミックとかあるじゃないですか。何コミックって言うんでしたっけ？
分かる、あの女の子が読むのね。
恋愛の女の子が読む
王子様が
とかを読んでるのかなって思う。
あんなに
ぐらい壁ドンとか。
でも自分、あ、そうだ、今日か、自分こんなのとっても上手な人に、男の子に、あんたこれどこで勉強したのって聞いたことある、
うん、あ、したら
別に勉強してない、なんか普通だよみたいな。メスケ、あんた普通こうなってやるかや、人に。いや、なんだろう、どこで勉強したか、はい、まず行ってごらんって言ったことがある。
役者さんですか。
そしたら、うん、別に勉強とかじゃなくて自然にみたいな感じで。
あ、役者さんとかはあれなんですかね、
やっぱり研究っていうか、やっぱいろんな DVD 見たりとか。
あ、そういうのあるのかな。そう、今言った人も役者さんなんですけど、
うんうんうん、
やっぱ研究してる、かつ自分の角度を研究してるから。
あ、なるほどね。
かっこいいけど、
うん、
対象にはならないっていう。
なるほどね、強化、うん、からしたらね、
かっこいいですねっていう。
もう、そう、もの、
そう、かっこいいです、
かっこいい人、
そう
っていうね。
そうそうそう、
くくり、
そう、くくり。
恋愛とか、
うん、
あ、この人に興味があるなとかはではないっていうことね。
そうそうそう、
なるほど、まあ、いろいろありますわね、
うん、はい。なんでこんな話になった。あ、そう、美女と野獣の話か。
美女と野獣、
そうそう、
ね、あの野獣いいよね。
うん、あれ特殊メイクですかね。
特殊メイクじゃない、
なんか普通にあれで踊ってたりしたから。
めっちゃすごいよな。
そう、
いや、すごい。あ、吹き替え、ちなみに英語
吹き替え見ました。
吹き替え、
そう、吹き替えしか時間が合わなくて。
そうね、
でもよかったですよ。
よかったよ、
よかった。
私も2つ見たい。
あ、言ってましたもんね。
見たい。
さ、なんかこのアニメの美女と野獣の歌と、
うん、
ちょっと歌詞が違くて。
ああ、
ちょっと式とかも違うじゃないですか、
うんうんうん、
だからそんな感じでちょっとだけ違くて口ずさめなかったっていう。そう、
そっか、そうなの。あのね、あのエマ・ワトソン役のコーン・ナツミさんっていうミュージカル女優さんがね、歌ってるんですけども、やっぱり彼女の歌好きなんですよ、うん、声好きなんですよね、自分も、うん、やっぱりこう、あの野獣をやってる、うんうん、山崎育三郎くんの声もめっちゃあの、うん、甘いというか、でも、うんうん、ちょっと違うよね、いつもの育三郎くんのミュージカルで歌っている声と、やっぱりあのこの美女野獣が、うん、野獣として歌っている声が若干ちょっと違うんだよね。これが私聞きたいわけよ、劇場で。
はいはいはいはい、
そう、
すごいハマってました。
わー、聞きたい。
なんか
めっちゃ好き。
もう声優さんとして、なんかほら、やっぱ芸能人とかが出たら、うん、あの人の声だって思うじゃないですか、っていうのもなく、もうまんまベルと野獣で、
あ、もう違和感がないって感じ、ね、
見れました。
あ、もう
そう、 とっても良かったです。そこは何も
いつ行けるかな。
まだやってるよね。
で始まったばっかりだと思いますよ。
やがて終わるとかじゃないはずね、うん、よしじゃあちょっとね、よし、
はい、よかったです。見てない方はぜひ
ぜひ
映画館で見た方がいいと思います。
そうね、
うん、
今日かおすすめですよ皆さん、はい、もし見た方はどうぞご一報ください。
お願いします。
よろしくお願いしますさあ次行きましょうかね。
はい、京香さん、うどんちゃんさん、久しぶりにメールします。しげです。
あ、しげさん、ありがとうございます。
今日のテーマ、映画の話、
うんうん、
今日は、これ先週ですね。
あ、そうです。
一人で映画ワイルドスピードを見に行きましたよ。
はいはいはい、
面白かったです、
うん、
ワイルドスピードファン絶対見た方がいいですよ。以上です。あ、京香さん、海越スタッフお疲れ様です、ということで、しげさんからいただきました。
そう、このワイルドスピード系もね、シリーズがありますけども、うん、人気がありますから。
ワイスピ、
そうそう、 YSP ね、 YSP、 まあうどんの子息子も好きです。
あ、言ってましたね、
うん、そうそうそうそう、主人公がねちょっと途中で亡くなっちゃって、うんうんうんうん、弟さんが代役やったっていうね。
見たい、
はい、
最初から見たいです、ね、
そうだね、うん、
見るなら、
うん、ちょっとねインチキ日本人みたいなのが出るわけちょっとね笑っちゃうお前中国人だろって言った
探そ う,
そう
インチキ日本人
なんか違うわけ、なんか違うわけ日本人じゃないはずよって笑ってみて、まあ、テレビでですけどね、す
みません
。
あそこも楽しむポイント、
中国の方じゃないかな。でも顔かっこいいんですよ、めちゃくちゃ、すごい素敵な人。でもあの日本語のあれがちょっと片言で、あれ
ダメじゃん、
違うって思った。
ダメじゃん、
はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、
行きます、はい、お願いします。
うどんさん、京香さん、こんにちは。
こんにちは。
毎日病院三昧のペンネームゴールドキャッスル8192です。
ありがとうございます。いかがですか、大丈夫ですか、
やっとこさ松葉杖解放されてきました。
あ、よかったね。
今日リハビリでバランスボールに乗ってバランスを取るということをやりましたが、うん、怪我の影響でバランスが徐々に取れてきました。
お、なるほど。
あと少しです、ちばるぞ、
うん、
うどんさん、京香さんはバランスボールの上でバランス取れますか、かっこ笑い。
ありがとうございます。取れませんうちあるんですよ、バランスボール大きいのが、緑色のこんな大きい
のが。あ、難しいですよね。
難しい。ボヨンボヨンボヨンはできるんですけどね、
こ
うボヨンボヨン。
これをリハビリでやるんだ、
すごいね。
すごい、
やっぱりあれかね、あの筋肉っていうか低下してるからバランスがやっぱりおかしくなるんですかね。
軸っていうか、
うんうんうん、
まずそれからみたいな、
体幹、体幹ですか、
体幹か、
体幹トレーニングしてるのかな。
できんはずな、今日
か。難しいんだよね、体幹トレーニングね。
きついですよね。
うどん体幹ないからだぞ、全然できないあのよく息子とかよくやるんですよ、
うんうんうん、
できない。
結構あれ
こんなのとか絶対できん。
あ
の斜め、
うんうんうん、
斜め片手た、
はいはいはい、
座り、
こう姿勢崩さないでずっとこう手と足をやるやつとか
難しい。
やった、 H2O の時
やった、
やりました。
難しい、あれやったらよ、もう5日間ぐらいずっと痛いどっかが
あんま使わない筋肉ですもんね、
多分ね。だから体幹ないかも、うん、これから頑張ろうかな、じゃあね
で続きですね、
はい、
今日のテーマはおすすめの映画や舞台はありますかですが、俺はトップガンとテッドですね。
あー、いいな、トップガンね、う
ん、トップガンはあのテーマ曲と戦闘機を操る男たちのドラマがたまりません、
う
ん、
そうね、
かっこいいと思いながら見てます、はい、テッドは自分にそっくりということですよく言われます、テッドだなと、
テッド…
てんてんてん、かっこ笑い。熊のやつですよね、
かわいいよね、うん、よくわかる。
映画も2回見に行きました、かっこ笑い、うん、でもテッドのように下ネタは言わないですからご安心を
結構ねダークだよね、
そう
ジョークとかがね、うん、面白いんだよな。だから
ではうどんさん、京香さん、放送千葉利用隊ということでいただきました、
はい、ありがとうございます。トップガンか、もう京香とかトップガンってわかる？
トップ聞いたことはあります。
トム・クルーズが主演の飛行機の、
分かんない、
分からんか、
なんか名前だけ知ってる、
うん、トップガンね、トム・クルーズも、
トム・クルーズ、
うどん、トップガンやってる映画館でやってる時、うどん中学3年だった、死に覚えている、受験終わって見に行ったの、友達と、
あ、
ゴヤに、
そうなんだ、
うん、
ゴヤに
ゴヤに見に行った13でしたね。
どういう系ですか？
あのこの、飛行士っていうか、うん、あのこうなんていうの、戦闘機みたいに乗る、うん、あのニーニーたちの話なんだけど
、はいはいはい、
あのやっぱ厳しいさ、うん、この飛行機のやっていうか、
うんうんうん、
操縦士たちね、はい、だけでその中になんかあのすごい美人なちょっと大人っぽいあの飛行講師がいるわけよ、うん、先生、
はい、
あのこう飛行機になる人たちの 学校だわけ、
はいはいはい、
で一丁前 の、 あの飛行士するためにこうなんか講師があるけ、うん、その講師の女の人がめちゃくちゃ色っぽい人だわけ。
あ
ちょっと年上かな。でこのトム・クルーズと恋に落ちるっていうか。
なるほど、
うん、まあ、ちょっと大人のね
恋愛、
あ恋愛でもあるんですけど、やっぱりねあのなんていうかな、ちょっとごめんなさい内容ちょっとあれなんだけど、飛行機乗ってからトム・クルーズがあのメガネよサングラスがめっちゃかっこいいわけ、似合うわけ。トム・クルーズの友達とかもイバヤとかもいて仲間にこう勉強する仲間に
うん、うん、
でこの人たちもみんなかっこいい。
へえ見たい。面白いかな。トップガン
面白いよ。
トップガン
面白いよ。
トップガン、
トップガン見て、あの歌もねデイジかっこいい。
音楽、うん、な有名な音楽あります。トップガン、
うん、あのインストなんていうのかな、あの曲歌がない曲、
はいはいはい、うん、
トップガンのテーマソングみたいなのと、あとちょっとあのラブシーンとかになって流れる、
うん、
あの歌がめっちゃ流行った。
あそうなんですか。
そうちょっとここでは今ちょっと歌えないんですけどね、うんうん、いろいろなあれで。
へ
え曲も密かに聴いてください。
ちょっと来ます。
うん、やっぱね歌とかから入るのもいいよね、映画とか、
うん、いいですね。
あこの歌なんだろうとか、
うんうん、
私はボディーガードもやっぱ歌だもん。
ボディーガード、
うん、ボディーガードも聞こえた、聞いたことある、
わかんないですなんかジュジュジュジュジュジュジュジュみたいな飛行機の音しか聞こえなかった
まず聞いてみてね。
じゃあ聞いてみます、
うん、
多分知ってる気がする。
知ってると思います。
でトップガンって名前だけはすごい聞くんですよ、
うん、
テレビとかでも、
まあ、トム・クルーズとかがね一丁前 の、 あの一人前 の、 あの飛行士になるっていう話。
トム・クルーズって言ったらあのやっちょんさんしか出てこない琉球トム・クルーズの
TSJ の
そうスポジャーのこのやっちょんさん、なんか強い、
そう、ね、強い、うん、彼だよ。
あがやっちょんさんが
彼だよ
出て
彼なんだよ実は
なんだこうすごいイメージがあだからかな、やっちゃんさんがあの琉球トム・クルーズとしてテレビ本土のテレビとか出るときに、
はい、
あの流れる音楽ですかね。
そう、
あーじゃあわかる、
インストよ、
うん、
あの、あの歌詞がない、
歌詞がないやつ、
そうそうそうそう、
あだから聞いたことあったんだ。
そう
だる、
それ
あ
すっきりした。
多分これ映画の一部かもしれない。
うん、でもねかっこいいと思った。あパイロットいいな、かっこいいなって思いますね。そう、
あツイキャスでも、
うん、
柴田太郎博士さんがトップガン懐かしいって来てます。
あ同じ世代ですね、
うん、
でも自分よりも若いんじゃないかな博士さんは多分。
あ、うん、あともう一つツイキャスで、
はい、
浜崎かゆみかゆさんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
おすすめの映画はうどんと京花の食べ歩きの旅だね。
はい、
行きたい。面白いよ。これ見たらすぐお腹すく映画だよねって。
あの、アイスクリーム屋行きたい。あ、どこだった？どこ、山口県だったっけ？
山口してけ。
でも、広島とか山口県。
そう、いっぱいあるところですよね。
百何十種類っていう、タンカーしてあるね。アイスクリーム屋、隣にね、ある。
そう、行きたい。
ね、あっち行きたいね。
映画にします？
てか沖縄に来ないから。
あそれなんか物産展でもいいから来てほしいな
あ、
絶対行く。
あれでも今日かとねまた中継して、
そうそうやりたいやりたいお腹痛くなりそう、なんかこう冷たいの食べすぎて。
そうね、
唐揚げとか用意してくれてたらいくらでも食べるんですけどね。
もう分かった、今度今日かと今度は焼肉屋行ってから実践してもらおう。
お、やるやる、
やろう、
やります。
そして本当に食べるか見る
全然
ほら自分話は聞くけど、ほら焼肉をアイスクリーム食べてる京花は見たことないわけよ。
そっか、
そうだからどんな感じで食べるのかって想像はするけど、あもちろんこんなだろうなって。
あお寿司でもいいですよ。
何ですか？
お寿司、
お寿司をアイスクリームつけて食べるの？
一緒に食べます。
やめてくれよもうちょっと焼肉がいいな。まだ
わさびと合いますよアイス
まあ、わさびアイスクリームとかはありますよね。
そうそうそう、そんな感じ。
まあまあ、
そうそう。
今度行こう。京花のお母さんたちも一緒に。
行きましょう。焼肉かお寿司。
そして、
はい。
皆さんに真実を伝えます。
こう、録音して、こう、前ビッグワンさん行った時みたいに、やりたい。
わかりました。
嘘のない情報を。
ちょっと大城さんとも話しています。はい。 ょっと CM の時間なので、ね、行こうか、はい、行こうかな、
はい、本日もまだまだメールメッセージお待ちしております。本日のテーマはおすすめの映画舞台を教えてください。メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp です。 CM です。
FM なは
78.0MHz。この声は
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団ダブルOCのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
はい、よろしくお願いいたします。さあじゃあメールねどんどん行ってみましょうか。
はい
はい、
はい、メール行きます、はい、劇団ダブルOCのうどんちゃんと、はい、アイスをアイス強化、そしてラジオの前のぐすよ中がなびら、はい、大泉洋より吉田洋、陽気な中年芝居太郎か博士でございます。
は
い、
ありがとうございます。
今日のテーマは先週に引き続きってことなので、うん、今週は舞台を、博士はコザでインディペンデントば感激したバッテンが、うん、印象深かったとは小浜の稽古で、うん、森の悪魔アイアイという作品ですね、うん、
はい、
見事に作品の、世界観を表現できていたと思うよ、うん、コンテンポラリーダンスとかも盛り込まれてて幻想的な舞台となっておりました、
はい、
いいよいい、小浜恵子はいい、うん、いいんだ、小浜恵子は恵子好きつってということで
ありがとうございます。芝居太郎博士
さんからいただきました。
博士さんも見に来てくださったのね、ありがとうございます。
インディペンデント、ま、
そう、あ、海越えとねちょっとあのかぶってちょっと見に今日かね、
丸かぶりで行けなかったんですけど、
そうなんですよ、
あの新聞のやつとかで見ました。あのこう写真、
うんうん、私フェイスブックで見ました。
あ、
こういう風に載ってたよって挙げられてるのね、そうそうそう、見まし
たよ。 WOC の小浜さんが目の周り黒くしてやってるやつ、
うんうんうん、
コンテンポラリーダンスも、あ、そっか、深夜さんが演出ですよね。
そうです、
深夜さんダンス好きだからな。
本当、
はい、踊らすんですよ。
本当、
H2O の時とかも
やってた。団子さん兄弟とか、ね、
そうそう、それもだし、
はい、思い出したよ。
コンテンポラリーダンスもやったし、うん、普通に
秋刀とかもいたし、
ね、イージートゥダンスとかも踊ったし、
ダンシングだったね。
そう、やめてほしかった。
秋刀、まあ、もいたからね。秋刀がもうプロフェッショナルだから、ね、
そうそうそう、ね、やったわ。
いや、いい経験ですよ、これもね。
見たかったなダンス、うん、はあ、ありがとうございます、ね、来年楽しみにしとこう。
そうだね、うん、来年ねまたねあのやると思うので、その時はまた皆さんよろしくお願いいたしま す, い
します
、はい、ね、はい、じゃあメールありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
先生、ここで一つねちょっと告知をさせてください、はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、今年も飛びます、 AIG グループプレゼンツ飛べ琉球超人2017参加者募集のお知らせです。
イエーイ、やってきた、
やってきましたよ、今年も。さあ、沖縄に実在した飛びあさとを取り上げた作品でございます。今年が6回目の募集になります、
はい、
未経験者大歓迎です。舞台に立つ経験はなかなかできません。小学校4年生から社会人まで幅広い年代を募集しております、うん、なんと募集締め切りが今月5月28日日曜日となっておりますので、皆さんお早めにね、はい、あのご検討ください、よろしくお願いいたします。そしてなんとあの本番が9月9日の土曜日と10日の日曜日、
うん、はい、
計4回公演になっていると、あ、日に、あ、そうです、日にちしかちょっと書かれてないですね、うん、9月9日土曜日と10日の日曜日となっております、うん、場所がパレット市民劇場となっておりますよ、はい、本番に向けて3ヶ月の稽古を重ねます、はい、劇団オゼメンバーがサポートします、うん、出演者のみならず舞台スタッフも募集しております。興味のある方は電話番号言いますので問い合わせください。 098-866-6118 866-6118 までどうぞ連絡ください。
はい、
お願いします。お待ちしておりますよ。さあ、もうこの時期ですよ、もう。
でもなんか結構バラバラですよね。
年代ですか？
なんか、やる時期。冬だったり。
あ、そうですね。
そう、なんかいつも思い出すんですけど、なんか寒かったり暑かったりする。
結構年始、うんうん、?2 月とかが多かったような。
最初らへん。
最初らへんは。で、その後またちょっと夏の方に持って。
去年11月で、一昨年7月とかだったんで。
そうですね。うん、暑い時期でしたね。
そうそう。今年は9月。
そう。
夏休み期間中とか稽古できますもんね。
できるね、うん、そうですね。なんか小学生からもう大人、うんうん、もうほんとね、大人の年ではもう幅広く募集すると思うので、どうぞもうちょっと怖いさ、うん、もう難儀さ、もう大人なのにじゃなくてね、ちょっと興味がある方本当に問い合わせていただきたいと思いますよ、はい、
みんな口を揃えて人生が変わったって言うんですよ。
そう言うんですよ、うん、やっぱ提灯の舞台を経験してやっぱこう仲間っていうね、新しい仲間もできるし、うん、なんか意識が変わるんかな、
うん、なんか引っ込み思案だった子が学校でもこう、うん、自分の意見を言うようになったりとか、
表現がねできるようになったって。そうそうそう、
この作品自体もすごいメッセージ性がある、うん、こう何かをやり遂げるっていう内容なので、うん、そうそうそう、ちょっとぜひ興味がちょっとでもある人は、うん、連絡どういうものですかだけでもいいから、うん、やってみてほしいなって思います。
ではください。もう一回いいよね、
サポートします、
問い合わせ番号が 098-866-6118、はい、866-6118 となっております、今月の28日日曜日が締め切りとなっておりますので、じゃんじゃん、
うん、
じゃんじゃん、
じゃんじゃん、
もうご応募ください、
お願いします、
ね、一緒に舞台作りましょう、
はい、
ということで、
はい、
琉球超人募集のお知らせでございました、
はい、ありがとうございま す, います、よろしくお願いします。
言い忘れた、はい、脚本がですね、ヒープこと前平仁となっておりますが、今年のこの琉球超人2017の演出が尾瀬のカシェルの新垣信也となっております。またね、新しい雰囲気のね、琉球超人になるんじゃないかなと楽しみにしておりますので、うん、どうぞ皆さんどんどん、
はい、楽しみ
募集ください。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、
あ、さあもう時間でございますな、はい、もう早いな、
早いです ね, ですね、これは。そう、来週のテーマなんですけど、うん、許可から発信、
何でしょう、
許可から質問です。
おい、
雨の日、
うん、
何してますか。なんだろう、雨の日の、ね、そう、対策でもいいですし、うん、なんか雨降ってる日は家で何かだ、 DVD 見るとか、うんうん、こうそういう何してるかなと思って、うん、なんか晴れの日は、あ、タキさん、
あ、分かった。ちょっとうどん、目あれ
ば、すっごい大きい傘持ってた。
本当だ。
さ、雨の日の対策とか、うん、こう洗濯乾かすやつとか、うん、こう何やってるかっていうのをお聞きしたいです。
幅広くね、よろしくお願いいたします。今日、はい、の質問です。皆さんどうぞメール、メッセージお待ちしておりますよ。
よろしくお願いいたします。はい、本日も1時間お付き合いありがとうございました。今日のお相手は
劇団 WOC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香でした、
はい、
また来週、バイバイ。
なんかうどん今日老けてるな。